こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も夏休み大作戦好き語り。夏休みフェーズやフレーバーについて語ります。
で、後半は、その、前半フェーズが1学期。
そうですね。1学期フェーズって言います。
1学期フェーズで得た友達を場に出し、それぞれ1枚ずつでした。
そうですね。1枚ずつです。
1枚ずつ場に出して、絵日記のカードを取って。
はい、はい、はい。そうです、そうです。
前半の競りに比べる後半は非常に好き競りですよね。
そうですね。
どんどん競り上げていく形ではなくて。
一巡競りというか。
一巡競りですよね。そこら辺は特になんか狙いというのがあったりか
も。ですね。これは、なんだろうな。最初にやりたいと思ったことが、フォーセールって20分ぐらいで終わるセリゲーなんですよ。
はいはい、
で、そういうセリゲーってなかなか希少なんですね。だから、そういうセリゲーの良さっていうか、テンポのいいセリゲーっていうのは目指したいなっていうふうに僕は思ったんですよ。
なる
ほど。で、まあ結局は60分になっちゃったんですけど、それは割と前半のせいなんですよ。
はい、そうですね。前半の方が重いですよね。
そう。後半の方は、割とあれはそんなには変わってないと思うんですよね。最初の頃から。はい、そうですね。
まだプレイされてない方も多いわけなんで、説明すると、後半はちょっと、まあ1枚ゼリーで、それであれですね、セットコレクションの要素が出てる。
そういうことですね。はい。
いい感じですね。前半に取ったカードを1枚買ってのゼリーで、場に出てくる絵日記の定義を競り落としていくみたいな感じになるんだけど、それを要するに、例えば緑の日記が出てきたら、緑の友達で競り落とした方が得になる。
そうですね。
いうシステムですね。
日記の方も、友達と同じように3色で分けられてるんで、はい、同じ色で揃えるとお得な効果があるよというふうになってます。
はい。で、まあ、基本的にはやっぱり数字が高い方が勝利点最後になるんだけど、必ずしも数字が高いのを狙うというわけではなくて、そこら辺でまた工夫がある。
そうですね。まあ小さいカードでも使い出がある方がいいだろうなっていうのもありますし、あのゲーム、順番にカードを出していくんですけれども、まあ表向きでカードを出していくわけですよ。
はいはい、
で、そうすると1番手の人は何にも情報がない中でカードを出さなきゃいけないと。2番目の人は1番手のカードを見た上で、まあそれよりちょっと高いの出せば、その人よりは先にカード取れる。で、3番手の人はさらに2枚見た上でカードを出せるんで、さらに有利ですよ。で、最後の人はもう全部の見れた上でカードを出せるんだから超有利なわけですよ。
まあまあ、勝ち確ですわ。
はい。そうそうそう。
手元のカード
が。すごい、その辺はね、コントロールできるわけですよ。好きなカードが取れると。はい。はい、で、僕はでも一番面白いのは一番最初の人だと思うんですよ。
うん、
一番最初の人が、自分の持ってる手札の中で、つっても他の人何出すか分かんない。そういう状況の中で、でも僕はこのカードが欲しいなと。で、そのカードを取るために、これぐらいのカード出せばうまくいくだろうみたいな感じで、出したのがぴったりハマると、すごい嬉しいんですよ。
まあ、あれだよね。だから、競りだけど、一番手の人っていうのは主張だよね。あれ、ある意味。
そうですね。
俺はこのカード取るけどっていう。で、
俺はこのカード。
そうです。基本的にまあ、パスをしない限りは、カードを出した全員が何らかのカードはもらえるしてるん
です。そういうことですね。はい。
あんまり損する感じはない。
ないですね。まあ、だから、ちょっとした談合要素じゃないですけど、プレイヤー間で、僕はこれ欲しいんで譲ってくださいみたいな雰囲気になるんですよ。僕欲しいんでこれください。あ、じゃあ俺は、それそんなにいらないから、じゃあ俺はこっちの方もらおうかなって。あ、じゃあ、空いたこっちの方僕もらおうかな。どうぞ、どうですか。いや、俺はこれ欲しいよ。みたいな。まあ、そういうこともあったりするんですけど。
はい、
そんな感じで、割と全体のバランスを見ながら取っていくっていう感じで。結構そこのところもね、インターフェースはすごいシンプルなんですけど、インタラクションがあって面白いんじゃないかなと思ってます。
で、集めた2強と、その友達か。
はい。
が同じ色だと、同じ色じゃないと友達は、残んないですね。普段の ですよ
ね。そういうことですね。まあ、友達誘って、イベントに行ったんだけど、友達はなんか先に帰っちゃったみたいなね、感じで。
切ねえな、
一人で遊んだみたいな、ね、そういう感じですよ。
はい。で、その日曜と友達、まあ、友達も含めての日曜という形になるわけだけど、それの枚数によって、まあ、日曜発表したって言ったよな、
これ。そうですね。
休みが終わった後に日曜発表、まあ、宿題の日曜みんなの発表して、それが花丸をもらう。
うん、そういうイメージです。
はい。で、その、要するに、日記の数、定数ね。日記の定数によって取れる点数が違うん
です。そうですね。まあ、いっぱい集めれば集めるだけ、いっぱいもらえると。うん、
はい。はい、ページ、例えば、6ページでもらえるやっていうのは、1つかないん
で、うん。そうですね。最大5ページですね。
最大5ページか、ごめん。
はい。
最大5ページ、5ページでもらえる花丸っていうのは、一応、青と赤か。
青と黄色。
あ、青、黄色ごめん。赤はないんだ。
赤はない
です。青と黄色で、それぞれ1つずつしかない。
うん、そうです。で、
先に取られちゃったら、5枚以上集めたところで、持ちにくいやつを取らざるを得ない。
はい、そうです、う
ん。はい。で、緑のだけ違って、緑はまず、あれですよね、最低で取らなきゃいけないというか。
そうですね。まあ、緑は、ジャンルとしては宿題なんですよね。夏休み中にどんだけ宿題したかっていう、そういう日記帳なんです。
はい。
で、ゲーム終了時に、宿題ちゃんとやってなかったら怒られる。うん、マイナス点を食らってしまうわけです。
はいはい。
なので、そこだけは花丸チップという形ではなくて、最後に、得点が入るっていうようなことになってます。
だから、3枚だっけ ?3 枚集めたら0点。
そうですね、3ページ。
マイナス点、
うんうん。
で、それ以上になると、勝利点になってって言われる。
そういうことです。
青の皮？
あ、そうなの？
うん。
が
そういうシステムだったね。
なるほど。
皮をある程度まで遡ってないと、
うん、
0点で、それ以上になるとプラスになる。
ああ、ああ。
実は、と言っちゃえば、ケルト、ね。
うん、ああ、ケルトそうか。
ケルトも、スタートしたら、一定のところまではいかないと思います。
うん、はいはいはいはい。
まあ、ケルトの場合はスタートしないって言ってんだ
けど。そう、うん。
で、それ以上になっていくとプラス点になっていくというシステムで。
うんうん、そうです
ね。まあ、だから、全くこれが、夏休み大作戦の全くの新しいよというわけではないんだけど、
まあ、
どういうのを乗せてきたかっていう感じだよね。
まあ、どこにでもありそうなあれではある。
うん。でもまあ、いいアクセントにはなっている。
うん。あれも、点数配分がどうしたらいいかなっていうのはね、難しいな
と。そうだよね。このゲームの点数配分はまた悩みそうだよね。
うん。まあ、基本整理ゲーなんで、割と自動的に調節されるところはあるんだけど。
そうだね。
うん。
まあ、一応、目に見える形になってるからね。
うん。
で、まあ、結局のところ友達カードも上限がさ、まあ、全体で30枚というと、上限で集められるかっていうのは決まってるわけだ、
はい。そうですね。うん。
うん、まあ、そういった要素あり、
うん、
あとはあれですか。その後半の競りで1位の人と2位の人の出した札の数字の数が多すぎると1位の人が日記を2枚取れるという、
ね。そういうことですね。場に並んでる日記カードがプレイヤーの人数足す1枚なんですよ。
はいはい。
で、まあ1人1枚ずつ取っていくんで、1枚は余るわけですけど、もしすごく早起きの友達を出せてたら、その人は早起きは3問を解くっていうことで、追加のイベントができる。その日記が手に入るっていうようなイメージです。
は
い、う
ん。なんか、まんまの名前って早起き。
まあ、
三文の特殊
なんだけど。なんかね、もうちょっとね、シャレた名前つけたかったんだけど、思い浮かびませんでした。
まあまあ、わかりやすいよね、
はい。というか、そもそもあの数字を早起き度っていうふうに決めたのが、マニュアル書く直前なんですよ。
まあ確かに何の数字かってのは分かんないもんな、友達によって言う様子がついてる。
なんで言ったもんかなと思って、超悩みましたよ、そこのところは。あんまりになんか身体能力的なことにすると、数字低い人がかわいそうじゃないですか。
そうですね。
はい、で、
まあ割と早起きと言っとけば、数字低い人も自業自得感出るよ。
うん、まあ単純に朝で起きるの遅いだけなんだなっていうだけで、その人の人格とは特に何も関係ないじゃないですか。
はいはい。
うん、
まあ夏休みだから遅く起きる人いるよね、天空
が
起きるみたいな言われる。
デザインの時には特に指定がなかったんですけども、今それ聞いたら、あれ時計のなんかアイコンにしたらよかったかなってちょっと今
思いましたね。そういうことか。
そうするとパッともうすぐ分かったかなっていうのは、今となってはありますね。
まあ、2版が出るときに。
そうですね。
でも、デザイン頼んだときは、最初丸付きの数字にお願いして、丸を書いてもらったんですよ、四隅に。
そうですね。
四隅でしたね。はい。で、四隅に丸書いてたんですけど、ちょっと、数字がちっちゃくなりすぎて、ちょっと視認性悪いかなと思って、はい、で、最終的には丸なくなっちゃって、何回かね、位置とか、いろいろ調整してもらったんですけど、
そうですね。
結局なしになったっていう、ひどいことしてるんですよ。
はい。それはそれはデザインのあれですから。
はい。
あれだっけ、カードサイズが、一般のトレーディングカードとかそこら辺のカードサイズよりか小さいんだっけ？
そうですね。いわゆるミニエロなのかな？カタンの資源カードとかと同じサイズです。うんうんうん。
じゃあ実際にカードサイズをミニユーロにしたというのはどういった理由
か。これはね、明確な理由が2つあります。はい、1つはですね、まあ、これ簡単な話で、めっちゃ高くなっちゃうんですよね、TCG サイズだとね。まあ、見積もりが、ね、そうそう、見積もりがね、出てきた時に、うわ、これちょっとやばいですわ、すんません、つって、小さくできませんかね、つって、ちょっと泣きつくような感じで。
これ、カードサイズでだいぶ金額って変わるもんな、はい、知らんので聞くけど。
うんとね、カードサイズあと質にもよるんだけど、うん、まあ結構変わりましたね。うん、まあ単純にね、うん、小さければ安くなります。マイトさんのページでもね、そこのところはね、カードの表を見ればね、だいぶこんぐらい安くなるなってのはわかるんですけど、だいたいそれぐらいの感じです。はい。うん、で、まあ、もう一つがですね、カードを結構場に広げるゲームなんで、うん、TCG サイズだとすごい場所を取るんですよ。なので、ユーロサイズの方が都合がいいと。特に後半の2期カードと友達カード手前に結構並べるんですけど、まあ大体14枚ぐらい並ぶわけですよ。うんうん、で、それが全部 TCG サイズだと結構広く、場所を使っちゃうと。
まあ4人で考える
というのがあります。
広く場所って。
そうそうそうそう。
で、プラスして場に広げてるカードが5枚で、
うん、
で、それに一人一人がカード1枚出してくから4枚ということにな
る。そうそうそう。
TCG サイズだとでかいわな。
結構でかいんですよ、うん。ユーロサイズにしたおかげで、プールボードのところに並べたりとか、ひまわりボードの上に並べたりとか、ああいう置き方ができるようになったんで、TCG、うんまあ、サイズだとね、ボード作ったかどうかなっていうところで、ちょっともっと悩んだかもしれないです。う
ん、なるほどね。はいはいはいはい。なるほどなるほど。どうなんですかね、カードの大きさ、サイズが最終的に決まったのどんぐらい？
ね、いやでも本当それは頼む前なので、3月入ってぐらいかな。
そうすると、それは、うん、じゃあカードサイズはデザイン面にはあんまり影響してないと言われて、
うん、あ、そうですね。だから頼んだ時は TCG サイズでお願いしますっていう形で、バチさんにもイラストお願いしてたし、担当さんにもデザインお願いしてたんで。
そうですね。
案外それどうにかなるもんなんだ。そこら辺は僕制作したことないんで。知らないんだけど。
要は比率なんですよ。比率が同じなら単純に縮めるだけでいける、まあうん、比率さえ合ってれば OK。
あんまりまあ細かく囲んでる風のイラストでは今回ないからというのもある。あとカードにテキストがいっぱい載ってるタイプじゃなくてよかった
ね。あ、そうだね。確かにね。テキスト載ってたら小さくできなかったとか思うよ。うん。うんまあ、今回情報載ってる量が少ないからね。数字だけだからね。基本的には。まあ
テキスト載ってるけどフレーバーだもんな。
フレーバーフレーバー。
あれミニユーロでもちゃんと読めるの？
あ、読めます。うちにカード来たんでね、読みましたけど全然問題なく。
まあ僕の場合テストプレイでブラウザでやったんで。
はい、はい。
まあ、その時は、うちのモニターがちっちゃいこともあって、あんまり、
うん。
読めなかったところがあったんだけど、そこら辺はじゃあ大丈夫だ。
大丈夫ですね。はい。テキストも結構、バチさんにほとんど考えてもらったやつなんですけど。結構、どうなんだろうな、男子小学生っぽさが出てるのかな。まあちょっと、バチさんの方が勢いのあるテキストをかけたのっていう感じだったんで、割と任せました。
バチさんもなんか、綺麗なイラストっていうだけじゃなくて、いろいろ考えて楽しいイラストを描くなんで、
うん。そうそうそう。
アイアン面の人でもあるんでね。
そうですね。はい。うん。いや、そういうアイディアみたいなものは、結構僕はありがたいというか、やっぱり僕自身、一人で出せるアイディアには限界があるんで、はいはい、デザインやってくれる方からもね、いろいろ、こうしたらどうですかっていうのが出てくれると、大変ありがたい。特にカードの裏面なんかは、僕何にも指示なしでお願いしますって言われたんですけど、そしたら、ね、半蔵さんからジャポニカ学習帳のデザイン書いてきて、はいはい、うわ、これいいわと思って。
なるほど。
うん。めっちゃ良かったです。
データじゃなくて、その、はい、企画としてもらった時には、うん、もう、そんな感じでイメージあるんじゃないかなっていうぐらいの、それで書いちゃったんですね。
僕はなんかキャンパスノートみたいな、
そうなんですね、
無地のやつを想像してたんだけど。
もうなんか夏休みでノートって言われた時点で、あ、これはっていうふうに思って、
うん、
で、あんな感じに。
絵日記をあんまり普通のノートに書かないもん考えて
る。そうなんですよね。
絵日記はちゃんと絵日記帳っていうのがあるよ。
でもね、あれはね、やっぱね、いいよ。なんていうか、見た目っていうかね、日本人のね、心に来るものがある。 で、やっぱそういうのはね、いいなと思って、あの、ハニオドルポーカーでも、ね、岩波の文庫みたいなデザインにしたけど、ああいうのと同じで。
あれ結構長くなったよ。あれは、そうそうちなみに、鍋のさんの方がいいや。
あれはね、僕です。お僕がやりたいっつって。なるあれやると絵描かなくて済んだら楽だなと。
まあでもインパクトは
ね。そうね。でもただどういうゲームなのかよくわかんねえだろうな、という。ね。そういう
のは。あれ、ミステリー感っていうのは結構伝わると思うんですね。
あ確かにね。確かに、
岩波ってミステリーあったっ
け。シャーロック・ホームズあれよ。
そうですね、確か。
シャーロック・ホームズって岩波から出てたっけ。
いろんなとこからでも出てるとは思うんですけど、多分、そこで出てたのもあったはずですね。まあ、その本を読まない人からすると、どうかなっていうのはあるのかもしれませんけど、ちょっとでもそういうのに触れていれば、
ね。あんま岩波って言いそうなかった、俺。
まあ、戦後のね、多分すぐの頃だと思うんで、古いやつだよね。
そうですね。
シャーロック・ホームズって近いどんぐらいの時間しか出てるのかって。
うちのも確か違うやつだもんな。うちの文庫のやつも。
うん、そうなんだ。
私の手元にある、まあ文庫じゃないですけど、大前ってやつは講談社から出てますね。
ああ、なるほどね。
あれ、草原推理とかからシャーロック・ホームズって出てたっけ？
あ、そう、草原かもしんない。
そうですね。
なんかそっちの印象が強いわ。
そうだね。僕も小学校の頃に買ってもらったら多分草原だったような気がする。
なんかもしかしたらその訳してる人が違うと主役出版社で出せるとかそんなのがあるかもしれませんね。
まあ、もともと版権のあれなんでそこら辺は。
うん、うん、うん。
ああ、そうですね。買って出していいですかで、いいですよで、もうそこから出せるってことですね。
はい、まあ、メビウスを出すか、アークライトが出すかって話
ですね。ですね。
そこら辺は割とね、あの、気な臭い話につながる。
そうですね。
さらっと流すことにする。
はい。
はい。我々のやってるような二次創作、まあ我々のやってるようなって、もそれ円卓さんもやってたわけだと、
そう
やってるような二次創作だってゲームってより生き物なんで、うん、そういった意味ではやっぱりやってもらっての感覚ってのは大事ですよねと。
そう。
まあ言っちゃえばね、物語を作るとかだったらある程度の計算というのは成り立つけど、はみ出ちゃうところがどうしてもゲーム操作っていうのはあるんじゃないかなと、僕は作ったことがないんであれですけど、想像ができるので。
うん、まあ人が、なんていうか、返してくる答えみたいなのが完全に予測できるんだったら、多分それはテストプレイみたいなのなしでもできると思いますけど、やっぱ僕そこまではわかんないですもん。どんな手を打ってくるかみたいなところ
で。せやろなっていう。まあそうだよね。まあそういった意味ではこれから先もどういったゲームを作っていくかわからないけど、
うん、
まあ罵倒されて頑張っていくんだろうなって。
いや、でもね、これは宮本茂の言葉なんですけど、なんか完成したっていうところで、一回崩しが入ると、ゲームは良くなるっていうのはある。で、そのために誰かが崩しを入れなきゃいけないっていうのがあって、宮本茂はそれを自分の仕事だと思ってやってるみたいな話があるんで、まあそういうのはあるんじゃないかなと思います。僕の場合そんなにスッキリ最初から最後までいけたゲームが、まああることはあるな。うん。けど、まあ。
縛らねえな。
はい、すいません。でもまあそういうふうに、なんていうかな、一回崩して完成度上がったことがやっぱほとんどですね、経験則としては。
うん。うん、まあ、そんなすんなりはいかないよ、本当。
うん。
まあ、そういった意味では、
そうですね。
夏休み以来作戦、まあ、多少表に出てきた感はあるけど、いろいろ曲数はあったと。
そうです。
ということですね。
はい。
まあ、そこら辺は、日語りのブログとかを見ていただければ、割と、そこら辺も書いてあるんで、というところですか。
はい。今回はそんなに悲壮的な書き方はしないんで。はい。はい、
あれね、愚痴られる方も結構来るからね。あ、僕
悪者になってる。
あ、僕悪者になってるっていう。
ごめんね。
いやいや。
はい。
面白かったからいいけど。
肝臓さんとは、今の形の夏休み大作戦っていう風にテーマがつく前に、まだフォーセール2015って言ってた頃のやつは、だいぶ形が違ってたんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、
ああ、そもそもが夏休みっていうのは後からついたって話だ。
そうですね。テーマついたのが、うん、秋のゲームマが終わってから、いよいよ絵を発注しなきゃいけないな、ということになって、急遽テーマをつけたっていう。
実的にめちゃめちゃ冬やないか、それ。
まあ冬です。いや、でも、まあ、出すのは、そう、全然季節感ないね、みたいなことは言ってたような気がする。
せやろなっていう。
うん。まあ出すのはちょっとね、夏になりかけの頃で。まあ今年は暖冬で、しかも今年暑いじゃないですか。ちょうどいいんじゃないですか。タイミング的には。多分5月5日暑いっすよ。
まあね。まあ、わかるけどな。
で、
本当に6月になったってめちゃめちゃ暑かった、6月
った。暑かったね。すごい、
死ぬかと思
った。外で待ってる時が死ぬかと思った。
まあ、そういう思い出はなく置いて。
はい、で。そういうプロトタイプのね、時期からも半蔵さんにはいろいろと意見ね、聞いてみたりとかして、大体半蔵さんはいいですねって言ってくれるんですよね。優し
い。いや、まあ、あんまり知らないっていうのもありますから、新しいシステムに来ると面白いなっていうふうには思うんですね。
なるほど。
か最近僕とかタクピーには降ってこないわけ。
そういうわけではないんだけど。
まあ、僕ら あからさまに嫌な顔するからね。
あのね、一番、あれよ、一番きついよ、タクピーよ。で、そのプロトタイプのやつを、秋現場の前日会で、遊んだのね、それがタクピーとブルスピーとある隊長だったんだけど、
はいはいはい、
で、4人でやったんだけど、タクピーが、なんか違うんだよなぁ、みたいなことを言うわけですよ。
また、建設的じゃない言い方。
どこがどうなの、どこがあれなのって言うけど、なんか違うんだよな、ぐらいしか。嫌ですよ、あの人。
まあでも、すごい私事ですけど、
はい、
一昨日、秋葉をちょっといろいろ歩いてた、はい、ある隊長すれ違うんです
よ、
偶然家サブに向かうある隊長で家サブに出た僕がすれ違って、はい、その時にやっぱり夏休み大作戦の話題になった、うん、
はいはい、
やっぱある隊長もセリゲだからみたいな話は最初はしてた、
まあ
セリゲはあんまり得意じゃない、
セリゲは得意じゃないっつってね、うん、結構いろんなこと言ったね、あの時も。まあそれはそれでいいんですけども
それからどう変わったかと。
だから全然違うのかな、前半は全然違うんですよ。前半もね、一巡競りみたいな感じだったんですよ。一巡競りだったんですよ。それはちょっとなっていうところもちょっとあったんですけど、ただその時はテンポ感を重視してたというか、そっちの方が結構パッパッパッパって進むルールだったんで、その時はまだね、スピーディーに進むゲームだったんですけど、まあ、なんか違うんだよな、あの性のおかげで、まあ、大幅な改変を余儀なくされたというね。
いや、一応役に立ってんじゃんよ。
僕はね、タクピーの言葉はね、なんとなくはまあ信じることにはしてるというか、ニュアンスなんですよ、結局。遊んでみて、食感で面白いか、なんか面白くねえかっていうのは、わかるんで、そこのところは素直に受け取ることにしてます。
まあね。
うん。
まあ、これは一人よがりになっちゃうあれだからね。
そうそうそうそう。
結局、俺の作ったものは面白いはずじゃねえかみたいなことになったらテストプレイが意味はないからな。
そこのところがね、結構難しいところでね。まあ、割とタクピーは、僕が姫騎士逃げての、プロトタイプのやつ、これどう思うって聞いて、いいんじゃないのって言われて。その時点で、ちょっと気をつけようと思ってて。いや、まあまあ。
まあ、ここら辺は、あれです
ね。ここら辺
は放送に載せるかどうかあれだけど。
はい。
まあ、僕に言うとひっくり返すからね、根本から。
いろいろある。そこは自分の注げるリソースのあれってのもあるから。
うん。
うん、まあでもね、やっぱなんかちょっと違うなって思った時は、自分でやっててもなんかちょっと違うなっていう感覚みたいなのあるんですよ。うん、
はいはいはい。
それはやっぱり、うん、それはちょっと違うなと思ってても、まあいろんな事情も、こっから大幅に路線変えるのもちょっと辛いなみたいな、そういうのもあって、やりづらいっていうのもあって、でもそれを人に遊んでもらうと、やっぱダメだなって、とどめを刺されるんで、それでようやく
変える。でも今回実際売るのって、この夏休み大作戦だけではないんでしょ、はい、
そうですね。同じく新作のどっちの始末しようと、姫騎士逃げて、あと、ハニオル効果と。まあ、はい、過去作も含めて、一応全部持ってきます。まあ、どれくらい持ってくかはちょっとよくわかんないですけど。
まあ、さすがに、そろそろ姫騎士とハニオルポーカーあたりは、欲しい人には行き渡ってる感もある
ですね。
っていうところで、ね。うん、
まあ、ちょびちょび。
逆に言うともう、
うん、
これ以降再販が出るかどうかって怪しいラインではあるんです。
ああ、そうかもね。まあ、あんまり買い煽りみたいなことはしないですけど。
まあまあまあまあ。
はい。まあ、欲しい人が買ってくれればいいんじゃないかなっていう感じです。はい、
一応あれですね、ちょっと前、月曜日あたりか、なんか数日前にブローステさん行ったら、一応ハンドボーカーも姫騎士逃げてもあったけどね。
おー。 川越の家サブのお店のところがね、最近ひめきしげげてが入荷されてるみたいで、毎日のようにね、ひめきしげげ入荷されましたっていうのをツイートしてるので、ね、あれ売れてねえかなっていう、
ちょっと心配になるんだけど、
大丈夫すかなっていう。
川越はあんまりひめきしいないだろうですね。
逆に宣伝されまくっててもちょっと怖いっていう
気持ちは
必死で宣伝してるなみたいな気持ちになっちゃう
から、やべえ、やりすぎたっていうあれか。まあ、ここら辺はね、はい、それではあの流通で再販価格制度みたいなのがあるのかどうか知らないんで、僕返品が来るのかどうかとか分かんないんで、
それはね、分かんないです。そこはその店とさらに卸のところがどういうやり方してるか次第なんで、
ちなみに半蔵さんがあの前に出されていたあの、はい、グラスロード、
はい、
法人して、はいはい、あの最初の方に言及、はい、それであの神戸のゲームまで委託販売という形で言ってましたけど、今回は売らないんですか？
特に委託する先がなかったので委託する予定はないんですけども、個人的になんか読みたいなり欲しいなりっていうのがあれば持ってって直接売るみたいな売るっていうかお渡しするみたいな感じですね。
なるほどなるほど。だからまだ関東圏では売られてないわけじゃない
です
か。まあそうですね。ただあの一時期委託はしてたので、
なるほど、
なんかその情報を見た人で気になった人はもう手に取ってるかなっていう感じはありますね。はい。
まあでも、神戸でも十何冊だか出たので、まあ東京を持っていけば、やっぱり人数比的に、ちょっとボーンと出そうな気もしなくもないですけど。
そうですね。まあ、欲しい人がいればって感じなんですけどね。
は
い、
まあ、ゆくゆくは半蔵さん単体でスペースを取って売るとか、そういうことも考えたり
しますね。そうですね。ゲーム作りたいっていうのもあるので、それで、カンプするときに一緒にみたいな形でもですね。だから、ゲームを作りたいし、漫画も描きたいし、ゲームをやりたいしってでも、まるでないですね。
漫画もかけてゲームを作れるっていうぐらいだと、だいぶアイテムの広がりがあっていいっすよね。
まあ、まともなものができるかどうかわかりませんけどね。
まあ、マニュアル問題もね、コミックにできるという強みあるもんね。
それはいいな。
難しいところはあるんですよね。その漫画にすることで最後まで読まないとわからないっていう部分も多分出れると思うんですよ。なんか結局、ある程度一回読んだ後は、もうそこだけ、その一部分だけ見れば、セットアップがわかるみたいなものは絶対的には必要だと思うんですよね。
なるほどね。
だから、自分で、まあ、ゲーム会とか行ったりもするんですけど、持ち込んで、その時にマニュアルを自分で要約して、セットアップするときはこれだけ用意するみたいなのを書いておくと、2回目以降楽だなとか、
そういうのを、ルール理解のためにもサマリーを見るっていうのは、流れとしてありますか？
そうですね。だから、まあ、漫画書けるだけではダメだなっていうのはあります。やっぱり、書けばいいってもんでもないなっていうのは、1回やってみないと分かんないっていうのはありますからね。
ちなみに、カフェグラスの続きものになってるというか、本当に第1話という形だったじゃないですか。
はい、そうですね。
第2話以降というのは、いつ読めるのかなという。
一応、コミケでも販布はしてたんで、コミケでも出せるようなタイミングで作っていこうとは思ってたんですけども、少なくとも夏はもう間に合わない。
あ、そうなん
どう考えても、これから眠ってて下書きを作って、ペン入れしたりする時間がない。あとは、冬もどうかなっていうぐらいですからね。一応作る予定ではあるんですけどね。
なかなか。
今回、秋現場が割と遅いらしいので。
そうですね。12月の頭の方でしたっけ、
うん、そうそうそう。な
んか、そんな話でしたよね。エッセンのものも間に合っちゃうじゃんぐらいの。
申し込みはいつぐらいかですかね、あれは。
あれ、3ヶ月前ぐらいかな。結構早いんですよ。
春ってどれぐらいだったんですかね。
春ね、神戸ゲームが終わった1週間後か2週間後ぐらいだったような気がする。神戸ゲームが2月の半ばぐらいだっけ。
じゃあ3ヶ月前ぐらいっていう感じなんですね。
そう。3ヶ月前、3ヶ月前ぐらいな。いや、結構早いっすよ。ゲームの申し込み。もう次のやんなきゃいけないんだ、どうしよう。
まあ、ただコミケの申し込みなんかが、結構前のコミケが終わった直後に次の申し込みがあったりするんで。
コミケの半年とかそういうあれになるけど。
そうですね。
まあ、そういった意味ではゲームの方が見えやすい。
すると、比較的余裕があるかな。
そうすると8月。
そうですね。間に合えばって感じですね。そうですね。本当にそんな感じだと思います。
8月末にネームが切れてればどうにかな
る。そうですね。
なるほどね。
なるほど。
まあ、どんな話にするかは、もう大体決まってはいるんですけど。 大雑把な、その、当たりを取るところからですからね。
それはぜひ、あれね、読者
として。ありがとうございます。
そうですね。まあ、1話も面白かったですしね。
ありがとうございます。
まあ、ここからどうか、まあ、キャラクターを出して、さあ、これからみたいなところですね。
う
ん、
そうそうそうですね。まあ、1話はなかなかキャラクターの紹介も盛り込まなきゃいけなくて、結構大変だったと思うんですけど、2話目からはちょっとその辺の苦労がね、少なくなってきます。
一時創作はそうだよね。我々に創作だからね。
そうそうそう。
楽してるよね、その辺。
そう。
ただ目的はやっぱりゲームを伝えることであれば、別にその辺は楽ということでもない気はするんですよね。必要なことを必要なだけ伝えられればいいわけですから。私の場合はもうゲームの方を書きたいっていうことになっちゃいましたから、あまりその他の味付けはしないようにしようと思って、一位創作になったって感じですかね。う
ん、なるほど。
まあ、これからゲームを作って漫画も書いてみたいな話。
できればですね。
ゲームの方はこうやって、まあイラストレーターとしてもいろいろやっていきたい、デザイナーとしてもいろいろやっていきたいみたいなところがあるかもしれませんけど。
そうですね。
ただ、うん、これからゲームを作っていくのとエンタピーのライバルとして立ちはだかるみたいな。
そう、そういうことですね。そういうことですね。
いや、ライバルというか同盟としてなんかやっていきたいです
ね。ああ、そうですね。一緒に、はい、やっていきましょう、仲良く。
そうですよね。
ぬるま湯で、傷を舐め合いながらやっていきましょう。
この辺は外側から見てたらね、前は仲良かったのに険悪な仲になってたりする大変面白かったりするんです
よ。やめろよ。
そういうところでしょうか。はい。
はい。そんなところで、どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい。
お疲れ様でした。
でした。
はい。というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。ゲームマーケット春、青猫の巣出張所は、9-11での出展になります。よろしくお願いします。それでは。